Good morning, everyone.
Good morning.
You know, my father always answers the question, "How are you?" by saying, "I'm unbelievable."
自分の父親はですね、元気っていうふうに尋ねられるといつも信じられないっていうふうに答えてたんです。
Usually, the next question people ask is, "Are you unbelievably good or bad?"
そうするとですね、皆さん普通、こういうふうに聞き直すわけですね。信じられないほどいいっていう意味、それとも信じられないほど悪いっていう意味なの
？To which he replies, "I don't know yet. It's still early."
それに対してお父さんは、まだわからないね。まだそれに答えるには早すぎるからね。っていうふうに言うんですね。
Now, I believe I can speak for him and everyone here that it's a safe bet that when we get to start our week and our day with God and his people, we can't help but be unbelievably good.
今私はですね、お父さんに代わってこういうことが言うことができるかと思うんですね。一週間を始めるにあたって、神様と一緒に過ごして、そして神様を信じている人たちと一緒に過ごすときに確実に言えることは、それは信じられないほどいいに決まっているということです。
Now, what is even better is spending an entire 2 days with our church family in the intent of meditating on the Father, the Son, and the Holy Spirit.Which is exactly what many of us got to do last weekend.
そしてさらにもっと素晴らしいことにはですね、父、御子、御霊なる三位一体の神様に集中するつもりで、もう丸2日間ですね、水戸教会の家族たちと仲間たちと一緒に過ごすことができた。これが先週末、私たちの多くが経験できたことです。
It truly was a beautiful 2 days of communion together.Where we focused on the theme of bearing fruit abundantly.
今日その、証をね、ちょっと皆さんの前でさせていただきたいと思ってるんですけども、本当に、恵まれた、素晴らしい、2日間でした、テーマは豊かな実を結ぶという、テーマでした。
We were lucky enough to have Makoto Tateno there to guide us in group study both on Sunday evening and Monday morning.
日曜日の夜と、月曜日の朝ですね、御神家教会の伝道者の、立野先生をお招きして、そして、聖書の学びを、導いていただいて、大変光栄なことでした。
I've been asked by Joel to give a testimony on the Sunday section, which was centered around Matthew 32-38.
ジョエルさんからですね、この日曜日の夜に、その学んだことについて、証しをしてくれませんかというふうに、お願いされました。
Now, before I begin, I want to say that I have known Makoto since he began his work at Omika Church, but have never had an opportunity to hear him guide and teach, and man, did his thoughts hit me.
立野先生のことは、立野先生が御神家教会の伝道者になる前から、知っていたんですけれども、聖書の、学びをこうリードしたりですね、あるいは、その、聞いたりという機会が一度もありません、なかったんですけれども、今回その機会に預かることができて、素晴らしい内容でした。
He focused primarily on verses 35-38 in our study, asking us what we thought a good name for the hardest was.
その学びではですね、今日読んだ箇所のマタイの9章の35節から38節に特に集中して学んだわけですけども、特にこの収穫ですね、収穫という言葉が37、38節に書いていますけれども、具体的にどういうものでしょうかと、収穫は、そういうことを考えるところからスタートしました。
Many of us gave greatThought-filled answers, but Makoto drew our attention away from the last verse and focused on verse 36, which reads, "When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd."
収穫というのはどういうものでしょうかっていう、答えですね。いろんなものが挙げられると思うんですけれども、立野先生はですね、この最後の節に我々集中することが多いかと思うんですけれども、特にその前の節ですね、36節に目を留めるようにというふうに、されたんですね。36節読みますね。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたというふうに書いてあります。
He probed our minds as to what we thought was the connection between this and the following verses.
私たちがですね、この36節と37節の箇所を関係づけてちゃんと読んでますかと、そういうふうにですね、我々の思いをこう導かれていったんですね。
I will try to condense what we talked about into three main points that I personally came away with.
私が学んだことをですね、3つのポイントで整理してお話しさせていただきたいというふうに思います。
The first point is, before we can bear fruits, we have to recognize that we are part of the harvest.
まず最初、1つ目のポイントはですね、私たちが実を結ぶ前に、私たち自身もこの収穫の一部であるということを知らなければならないということです。我々自身も収穫の一部であるんだ。
We recognize that we desperately, desperately need God because without our shepherd, we are lost, and when we are lost, we suffer.
なぜならば、自分自身も神様のことを必要としているんであって、神様なしでは我々は迷える、羊のようになってしまう。そして、我々自身が、迷って失われたものとなるときに我々苦しむからなんですね。
Sheep will run off cliffs without a guide.
羊というのは、導き手がいないと、迷ってしまう、迷子になってしまう。
Sheep will be eaten alive, taken away and sheared if left without a protector.
羊というのは守ってくれる人が、もしもいないならば、一人で一匹でいるならばですね、住むべき進路から取れて、隠れてしまって、そして連れて行かれてしまって、そして生きたまま食べられてしまうわけです。
Sheep will always be afraid without a comforting voice.
羊というのは、慰めてくれる声がなくては、もう恐れてばっかり、いつも怖がりなんですね。
We are the sheep.
そして私たち自身が羊である、羊のような存在である。
Jesus refers to his people as sheep, so why would we exclude ourselves in this passage?
イエス様は、私たちこの神の民のことを羊だというふうに言われました。なのにもかかわらず、なぜ私たちは自分たちを、この収穫の、対象から、こう除外して考えようとしてしまうんでしょうか。
If we have true humility, like what Hiro preached on two Sundays ago, when we read about who God is, what he has done and how he sees us, we can't help but place ourselves in that harvest.
2週間前に、阿古志兄弟が、説教をしたことから学んだようにですね、私たちにこの本当の謙遜というものがあるならば、そして神様が、どのような方であって、神様がしてくださったこと、そして、神様がどういうふうにして人を見ておられるのかということを聖書の中に読むときに、私たちは自分自身をもこの収穫の一部である収穫の中に入ってるんだということを理解せざるを得ないと思います。
And once we have recognized that we are the harvest, we can move on to being harvested.
私たちこそが、収穫であるということが理解できたときに、私たちは喜んでこの収穫されるということにこう導かれていく、進んでいくことができると思うんですね。
The second point is, here is where we let Christ, the Father, and the Spirit do their work.
そして2番目ですね、そしてそこにこそ、父なる神様、御子イエス様、聖霊なる神様が働いてくださる場所があるんだということです。
We let the artist of the very cosmos in to do what he does best, create order out of chaos.
私たちは全世界の、作り主デザイナーである、神様にこの一番良いことをしていただいて、そして、困難の中からもこの新しいものですね、創造を生み出すことができるんだ。
It's here that we die to ourselves and live a new life.
そのためにはまず自分自身が、自分自身のエゴに死んで、そして新しい命の中に生まれなければならない。
Through the sacrifice of Christ, we are allowed to truly know God, being covered by the blood and through the Spirit within us.
キリストの、犠牲を通して私たちは、誠に神を知ることができるものとされた、許された。そして神がキリストの尊い血潮の犠牲によって私たちの中に聖霊様が住んでいただくことができるようになったわけですね。
By letting him work in our lives, the harvester plucks us out of sin and shame and brings us closer to him than we could ever do on our own.
私たちのうちにこの主が働いてくださることによって、収穫の主は私たちをこの罪の中から引き出してくださって、 そして自分自身でできるよりもはるかに神の近くに招いてくださったんだということです。
Finally we have the third point. Once we have been harvested, there is still one more step.
私たちが収穫される必要があるわけですけれども、まずただもう一つ残されている一つのポイントがあります。
We empty ourselves and become like Christ, who did not count equality with God a thing to be grasped, but rather made himself nothing by taking the very nature of a servant. Philippians 2:6-7.
フィリピの2章6節から7節にあったようにですね、そのためにはまず自分自身を無にして、キリストのように神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしぼめの身分になるということが必要になってくるということです。
Christ, the incarnate Yahweh, made himself nothing, and he died for us.
受肉されたキリストですね。受肉っていうのは神が肉を伴って人となってくださった、そのキリストが自分自身を無にして私たちに仕えるものとなってくださった、しもべの身分にならないまでなってくださった。
Why?Because he saw his sheep, his very children without their father.
なぜそこまでされたのかということですけれども、それは、父なる神様なしで生きている、その自分ご自身の羊たちですね。まずその私たちのことをご覧になったからです。
He saw how they suffered without him, and how lost they were, and he just couldn't stand there and sit there and do nothing.
神様なしにですね、もう羊たちが、もう迷える子羊のようになってしまっていて苦しんでいる、もう叫んでいる、もうそういう状態をほっとけないというふうに思ったからです。
So he did the greatest thing he could.
ですので、全能の神がなしうる最大のことをしてくださった。
He became a servant.
主が、しもべとなってくださった。
A servant is required to die for their master.
しもべというのは主に仕える存在ですね。主のために死ぬことも求められる、そういう存在です。
Christ made himself a servant to the Lord by emptying himself and following the word of the Lord, which led to the cross, the resurrection, and to the redemption of creation.
キリストがしもべとなってくださって、自分を無にして十字架、復活、そしてすべての創造物の贖いに向かわれたということです。
We too must listen and follow.
私たちもまだ神の御言葉に聞き従っていくものでなければなりません。
We too must empty ourselves and become servants to the Father who is so good.
私たちも自分自身を無にしてキリストについていく、神に従っていく必要があるわけです。
Now, these three things are the beginnings of bearing fruit abundantly.
今言った3つのポイントが、豊かな実を結ぶための原点である。
Now, my prayer that I've been praying recently is that I recognize that I am nothing without God.
私が最近、祈りで覚えていることというのは、私自身ですね、自分自身、神様なしでは、もう何者でもないんだ、無に等しいものなんだということです。
That I let the Father do His work within and around me, and that I can make myself nothing before the living God.
祈っています。父なる神様、私のうちに働いてください。私の周りで働いてください。私が神の前で自分を無にすることができますようにと祈っています。
For the church, we should pray that we all may wait on the Master expectantly doing His will.
私教会もまた祈るべきであると思います。主が、私たちを通して、働いてくださいというのを祈るべきです。
We'll be looking after his sheep because we have his spirit within us.
そして、神の羊の、世話を、してください。私たちはそのことを待ちわびているんです、そういうふうに、祈るべきです。なぜなら私たちの中に、主の霊が働いているからです。
We have his very heart.
そして神の心が私たちのうちに与えられているからです。
I pray that we can see creation of people the way Jesus did, and he still does.
祈りますね。神様が神様の作られた被造物、そして人間を見ておられるように、その神の視点で被造物、あるいは人々のことを見ることができるように。
That when we see people suffering without their shepherd, that our hearts break.
人々が羊飼いなしで苦しんでいる、そういう様を見るときにですね、私たちの心が引き裂かれる、そういう思いを与えてくださいというふうに思っています。
That in that very moment we empty ourselves and let the Spirit guide us to go out into His creation, making disciples who make disciples, who in turn go out in peace.
そういう祈りをして、そういう神の思いが本当の意味で我々に与えられるときに、我々自分を本当の意味で無にして聖霊様に従っていくことができる、そして弟子を作る、弟子作りに参加していくことができる、そして神の作られた世界に出ていって愛し使えるために平和を持って出ていくことができるんだと思います。そのことをお祈りしたいと思います。はい、ありがとうございました。
おはようございます。
おはようございます。
寒いですね。
It's kind of a chilly day.
私は去年13年間の冒頭生活から水戸教会に神様のもとに戻って、今回初めて修了会に参加する機会を、その導きをいただきました。長い間教会と家族から離れて、自分の不信仰から暗闇の中を歩いてもがき苦しんでいた私を、神様はもう一度主イエス様の救いに立ち返らせて、教会という神様の家族と共に歩く光の道を、光の生活を与えてくださいました。そんな本当に憐れみ深い神様と、神様の愛を分かち合う素敵な兄弟姉妹と、こうして囲まれて生かされている今この瞬間にとても感謝しています。今この時、この礼拝の中心にいらっしゃる神様に心から感謝します。
I returned to Christ and to Mito Church last year after falling away for 13 years and living a life that didn't reflect Christ at all. This was my first ever church retreat, and it really meant a lot to me that God called me out of my prodigal lifestyle of walking and living in darkness and faithlessness and released me from the torture of my sin to return to the saving arms of Jesus.And walking in the light of Christ together with my church family. I am so thankful both to be surrounded by the presence of our gracious God and by my Christian brothers and sisters who know and show God's love to me. I especially want to express my thanks to our God, who is the center focus of our worship today and every time, and hopefully the center of this testimony as well.
教会の2日目に大御神教会の伝道者誠さんを通して御言葉をいただきました。ルカによる福音書11章1節から13節を通してのメッセージでした。そこで学んだことから、私が今日皆さんと分かち合いたいと思ったことを、これから少しだけお話しさせていただきます。
On the second day of the retreat, Makoto-san, the pastor of Omika Church, taught a second lesson based on Luke 11:1-13.And I would like to share briefly with all of you what I learned upon reflection of that message.
ルカ11章1節で、弟子の一人がイエス様に、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、この私たちにも祈りを教えてくださいと言います。2節から3節でイエス様はそれに答え、主の祈りを通して弟子たちに、祈るときはこう祈りなさいと言われます。この主の祈りは、マタイによる福音書6章9節から13節でも語られている有名なお祈りです。
In verse 1 of chapter 11, one of Jesus' disciples asked him to teach them, the disciples, how to pray, like John the Baptist was doing with his disciples. Jesus speaks that example prayer in verses 2 and 3, often referred to by many as the Lord's Prayer.Which is fairly well known and is also reported in Matthew's Gospel in chapter 6, verses 9 through 13.
最近私は、ほぼ毎晩あるラジオ番組を聞いています。 キリスト教放送が流れるそのラジオ番組では、毎回放送の最後にこの主の祈りが必ず流れます。うちのラジオはちょっと電波の入りが悪いので、アパートの近くにある止めた車の中でこうラジオの祈りと一緒にこう車を使わせて一緒にお祈りをするのが私の毎日の日課です。
Recently, I've been listening to a Christian radio program almost every night, and it closes with the Lord's Prayer. The radio at our house gets very poor reception, so I have to get into my car and park at a nearby apartment and listen to the program. And I've gotten into the routine of praying that prayer each night as it is being said at the end of the program.
ルカによる福音書11章の5節から13節では、この主の祈りに続けてイエス様が2つの例え話を弟子たちに語られます。1つ目の例え話では5節から8節で、ある人が真夜中にその友達の家に行き、3つのパンを貸してくださいとお願いする例え話です。真夜中に突然家を訪ねられた友人は、面倒をかけないでください、もう戸を閉めたし子供たちはそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきませんと家の中から答えるに違いないとイエス様がおっしゃいます。
After speaking the prayer, Jesus teaches two parables to help highlight what he wants to teach about prayer to his disciples in Luke 11:5-13. The first parable is in verses 5-8, where a person goes in the middle of the night to his neighbor, bangs on the door, and asks for 3 loaves of bread. The response from the guy inside is, "Don't bother me. Go away. My door is locked, and my children are asleep beside me, and I can't get up and give you something." Yet in the end, he still does it.
この聖書の箇所を読んでいて、私はふと思い出したエピソードがあります。私が小学生の頃のある日、夜中の11時頃に、突然家のドアをドンドンドンドンドンドンと激しく叩く音がしました。僕はびっくりして玄関を開けると、そこには近所のおじさんが立っていました。そのおじさんはとても酔っ払っていて、酒をくせえ、酒だ、酒ねえのか、お前じゃダメだ、お前の親父はいねえのか、親父を出せ、お前の親父を出せと玄関で大声で叫びました。まだ小学生だった私は、こうちには酒もないし、今は父もうちにはいませんと内心かなりビビりながらお断りし、押し問答した後で帰っていただきました。夜遅くで本当に迷惑だったし、こう家の前で泥酔して叫ぶそのおじさんが本当に怖かったのを覚えています。
This parable reminds me of an experience that I had as a child. When I was in elementary school, there was a banging at our door, boom, 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 at 11 p.m. and lots of loud noise. Scared and surprised, I opened the door, and there stood one of the older men in our neighborhood, and he was very drunk. He was yelling in a loud voice, "Give me some sake! Sake! Don't you have sake? What kind of house is this? Where's your dad? Go get him and tell him to come here and bring me some sake." Scared to death and just a kid, I said quickly, "Oh, we don't have any sake and my dad's not here." And to get him out to go home, I slammed the door shut. It was really scary. It was annoying and it was bothersome to us. And I still remember how that made me feel.
真夜中に家を訪ねてこられるということは、一般的にはそれだけでもとても迷惑なことだと思います。そんな真夜中などに突然うちに来てくれて、ようこそ来てくれました、起こしてくれたあなたに感謝しますという人はまずいないと思います。逆を言うと、その状況の中で友人にパンを借りようと家を訪ねたその人は、それだけ本当に困っていたし、必死の思いだったのだと思います。
I think it's pretty common for all people to think that behavior of that kind is bothersome and rude to others. And I doubt that there are many who would say, "Wow, I'm so glad you came to my house at this time of night uninvited. How great, come on in." So the man who goes to his neighbor to ask for the bread knows that he's going to be bothersome. And it shows his desperation in that moment.
ところで、この人は誰のために必死にパンを貸してくださいと頼んでいたのでしょうか。自分のお腹が空いていたからでしょうか。それとも自分の家で食べているパンより、訪ねた隣の家で普段食べているパンの方が味の良い高級パンだったのでしょう。 6節に旅行中に立ち寄った友達のためとはっきり書かれています。ここから自分の空腹を満たすためではなく、旅行中に自分のところに立ち寄った友人のために必死に求めていたことが分かります。
By the way, did anyone notice for whom he's desperately asking for that bread? Is it because he's got the late night munchies and just wants a snack? Or that he knows his neighbor buys more delicious and more expensive bread and he really wants to try that? No, in verse 6, it says that it's for a friend who is on a journey and is staying with him. So it at least makes a little more sense why he is so desperate.
8節でイエス様は、その人は友達だからということで起きて何かを与えるということはなくても、必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろうとおっしゃっています。ここでイエス様は必要に頼めばパンを与えるであろうとは言わずに、必要なものは何でも与えるであろうと言われています。そして続けて9節と10節でいろいろな御言葉で、求めよさらば与えられんとおっしゃるのです。
Interestingly though, Jesus notes in his parable that the man doesn't give bread because of their friendship, but because of the shameless audacity of the guy asking for it. In his persistence, it will be given completely what it is that he needs. Note too that Jesus doesn't just say that he will give him some bread, but rather he will give him all that he needs. And finally, Jesus summarizes the meaning of the parable and links it to the prayer in verses 9 and 10 by saying, ask, seek, knock. It will be given, found, opened.
さらに11節からの2つ目の例え話では、何かを欲しがる子供とその子のためにその求めに対して応じる父親の姿が語られています。魚を欲しがる子供に蛇を、卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうかと問いかけた後に、イエス様は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているとお話しされます。この例えを通してイエス様は、天の父なる神様は私たちの祈りや求めに対して悪いものや弱いものを与える方ではないということを伝えておられます。
Then if you look in verse 11, he begins the second parable, talking about a child who is seeking something from their dad. And he talks about their dad's character and what that dad's response is. Who would give a snake to their child who's asking for a fish? Who would give a scorpion to their child who's hungry and looking for an egg? Then Jesus states that even an evil person will give a good thing to their own child, comparing that to God. And he teaches that God will not give a bad thing to us when we are seeking and really needing something from him.
私がまだ大学受験生だった頃の話です。将来は臨床心理士として心理カウンセラーになりたかったので、心理学科のある大学を何校か受験しました。第一志望は都心に近い場所にある大学だったのですが、その大学からは補欠合格という通知が来ました。補欠とは合格者の中でその 入学希望者が少なかった時に繰り上げてあなたを合格にしますよというものです。通知が来てから毎日私はまだ信じていなかった神様に祈り始めました。熱心に祈りました。神様お願いです。もしあなたが本当にいるのなら、どうかこの大学に合格させてください。合格させてくれたらあなたを信じますから。どうかすでに合格している人たちが他の大学を選べますようにと毎日祈りました。この不信仰である意味でまっすぐだった私の祈りに対する神様の答えはノーでした。待っている時に間違い電話が一本あったんですけれども、補欠繰り上げ合格の電話はとうとう最後までなりませんでした。
When I was in my final year of high school and taking entrance exams for university, I had a dream of becoming a psychologist and a counselor. someday. So I took exams at several universities with psychology degrees. My first choice was a university near the heart of our nation's capital. And I found out that the program had a policy that in years where applicants were few, even if someone didn't successfully pass the exam, they would allow admission up to a certain limit. So even though I didn't really know or believe in God, I passionately began to pray, God, please, if you're real, please help me to get into this university program. And if you do, I promise I will believe in you. And please, by the way, send the people who successfully passed the exam to a different university. Even in that lack of faith, I believe God basically answered me by saying, no. And as I waited and waited and waited for that phone call that day, there was one call which was a wrong number, and then no other calls for the rest of the day.
そして私に与えられたのは唯一滑り止めで合格した地元の大学でした。その当時は正直、ああやっぱり神の仏もあったのか、神様なんてやっぱりねえじゃんかと思いました。そしてよりにもよってそんな気持ちの僕に与えられたのは茨城キリスト教大学だったその時私の心の中は正直こうでした。キリスト教かもう魚と卵をお願いしたのに蛇とサソリが与えられちゃった。
And then instead God prepared a different university. In fact, it was the only one that I was accepted into. It was a local podunk university here in Ibaraki. And I admit, I thought at that moment, so all of this God and Buddha stuff is just pretty useless. I don't really think there is anything. And ironically, that little podunk university was Ibaraki Christian University in Omika. And I thought, Christian University? It felt like I had asked for a fish and an egg to eat, and instead I got a heaping plateful of snake and scorpion.
ところが、その大学で共に祈ってくれるクリスチャンの友人や伝道者の先生方との出会いに恵まれて、その後私はここ。水戸キリストの教会で洗礼を受けるように導かれたのです。私はキリスト教学科、別名バイブル科という学科の最後の学年の生徒として大学と大学院を出て、夢だったカウンセラーの仕事も神様に与えられました。
However, it was at that university that I made friends with a couple of students who were Christians, and they would offer to pray with me and for meAnd I was blessed to meet some great pastors and evangelists through the university, and then was eventually led to Mito Church as a student, and I was baptized. In fact, I was in the final graduating class of the old, what used to be, Bible department, which the psychology degree was under. And I graduated with both an undergraduate and graduate degree from that university, and then accomplished my dream of getting a job as a professional counselor.
この経験から私がお伝えしたいことは、神様は私たちの祈りに対してすぐに赤信号と青信号だけで答えるのではなく、時には黄色信号を出すこともあるということです。その時の自分には意味が分からず、蛇やサソリに思えるものであっても、後になって振り返った時に、ああそういう御心と計画だったのかと思うようなことを、時に神様は示されるのです。
So what I would like to share from that experience is that I learned sometimes God gives responses to our prayers that aren't red light or green light answers, but sometimes he gives us a yellow light. We may interpret that as a snake or a scorpion because we don't really see or understand what he's doing or what he's wanting. But then when we look back on it later in time, we can reflect and see clearly, oh, that was his will That was his plan all along. And it is in that moment that God has truly given us clarity of sight from his perspective of what he's wanting to give.
ローマ人への手紙8章28節にあるように、神様は神を愛する者たちには万事を益となさるお方です。今抱えている悩みや苦しみや不安や不満もイエス様の十字架の救いを通して与えられた聖霊様の視点で見たときには、すべてが意味のあるものに変えられるのです。ルカ11章8節でイエス様は必要なものは何でも与えられるであろうとおっしゃっていますが、ここで言う必要なものとは、私たちの自己中心的な思いや考えから来る必要なものではなく、神様の御心にかなった必要なものなのです。
It says in Romans 8:28 that God works for the good of those who love him in all things or in all ways. And things that we may struggle with or be disappointed or dissatisfied by now may later be seen and understood in a different way when it's revealed by the Holy Spirit, whom we receive because of the salvation of Jesus on the cross. So going back to verse 8 of today's passage of Luke 11, Jesus teaches from the parable that we will be given all that we need. But this, all that we need, and that what he's talking about, what Paul's talking about in Romans, is not what comes from our own selfish, self-centered desires and thoughts, but all that we need according to what God has willed for us in his love.
ルカ11章13節の最後で、イエス様は、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると約束されていらっしゃいます。イエス様は道であり真理であり命そのものです。イエス様は十字架で一度亡くなられた後、死にも打ち勝ち3日後に復活されたのです。そのイエス様と同じ聖霊様を、そしてイエス様の体である教会の愛の家族を与えられることが、イエス様を信じる者には約束されています。
And Jesus continues in that same passage in verse 13 by stating, how much more your Father in heaven will give the Holy Spirit to those who ask him for it. This is a promise from Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. After his death on the cross, he conquered death by his resurrection 3 days after his burial. And it is that same resurrection-type power that Jesus promises to those who believe in him. In other words, the same Holy Spirit of Jesus is promised to be given to us, to his body, the church, who is his beloved children, his beloved family.
最後になりますが、今日のルカ11章全体でイエス様が私たちにお伝えしたかったことは何でしょうか。一つ目に、それは神様が自分の子供として見てくださる父なる神である、その父を信頼することだと思います。二つ目に、天の神様は私たちの祈りに応えてくれるに違いないと、そう信じて信頼して祈ること。三つ目に、そして何よりも祈りや祈り方を通して、イエス様はこの章で私たちには想像もつかないほど深い父なる神の恵みや憐れみ、愛のご性質を伝えようとされたのではないでしょうか。神は愛そのものです。
So finally, in summary, what is it that we learn from the lesson in this passage in Luke 11? I think there's three things. Number one, God, who is our Father, looks upon us as his beloved children, and he is worthy of our trust and our belief in him. Number two, we can pray trusting that there is no mistake or wrong answer from God to whom we pray. And number three, God's grace, compassion, and character of love for us and for what we pray is deeper than we can imagine and far exceeds what we can comprehend. God himself is that love.
神様はイエス様を通してこんな私をも救ってくださいました。神様はイエス様を通して愛を持ってその十字架で救ってくださいました。それほどに神様は私たち一人一人みんなを愛されています。
Through Jesus, God has saved even me. Through his love for me, he saved me through Jesus by the cross of Christ. And this is how he demonstrated clearly his truest love for me.
そのことこそが全ての土台であり、私たちが豊かな実を結ぶための土台でもあり、私たちが日々瞬間瞬間いつも立ち返っていくその原点であると思います。
It is that which forms the foundation on which we stand in our faith and on which God picks us up to stand again and calls us to return to stand. It is on that foundation which we can bear fruit abundantly through the Holy Spirit.
最後にヨハネ3章16節の私の好きな御言葉をお読みして終わりにします。ではその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は今ここにいらっしゃいます。
So I would like to close this testimony this morning with these words from John's Gospel. God loved the world so dearly that he gave his only beloved Son, so that anyone who believes in that Son will not perish, but receive life everlasting. God is here in our midst.
聞いていただきありがとうございました。この機会をくださった神様と教会の家族みんなに感謝します。ありがとうございます。
Thank you so much for patiently listening to me and thank you again to God and to the church for giving me this chance to testify for God's glory.